こんにちは、カウンセラーの大竹です。今回は状態が良くなられたカウンセリングのクライアントの M さんにインタビューをしていきます。今はどんな調子というか状態かから聞かせていただきたいと思います。
こう今はだいぶ余裕も出てきて、すごい毎日楽しい生活を送れてるので、普通に友達と遊んでどっか遠出したりとか、普通に恋バナとかしたりとかして、はい、すごい楽しいんです。
前は何かそういう恋バナみたいなことも、しにくかったというか、していなかった感じだったんですよね。
はい、その今まではやっぱ自分の家庭環境があんまり良くなかったから、こう恋愛とか結婚に関してあんまりいいイメージっていうのを抱いてなかったから、だからこうあんま恋愛とかにも積極的になれなかったんですけど、今は結構考え方も変わることができて、普通に恋愛も楽しめてるし、結婚に関してのイメージも変わったので、はい、なんで友達とも恋バナとかができるようになって、すごいなんかお互いにこう、こういう性格なんだねみたいなことをより知れることができたりとかもして、
友達が、はい、その彼氏さんと、何か、
はい、
どういうその考え方の違いをこう、
そうです、そうです、
こうどういうふうにやってるかとか、
はい、彼氏がこういうことをしてきた時に、友達はそういう態度を取るのねとか、いろいろ
自分だったらこうするかな、みたいなことを話したり聞いたりしながら、そういうお話もできるように、楽しめるようになってきたという感じということですよね。ちなみに今の彼氏さんとのこう付き合うきっかけみたいなのを聞いちゃっても大丈夫なんでしょうか。
付き合うきっかけはでも友人の紹介ですね。
はいはい、そのあたりのこのこう何ですか、こう具体的な、友人のお友達と、飲む機会があったんでしたっけ。
そうですね、
それは男の子でしたっけ。
ん、
友人の、
はい、
お友達は男の子の
友人で、男の
友人と飲む機会があったんでしたっけ、久しぶりにというか、
男の子と女の子と私の3人で、
3人で飲む機会があったんですよね。はい、その時にその、男の子の、またそこにいない友達が、男友達が彼女と最近別れたっていう話を聞いたんでしたっけ。その時に、どうされたんでしたっけ。
でそう、最近俺の友達では長く付き合ってた彼女と別れた子がいるんだよねみたいな感じのことをこう、雑談みたいな感じでその友達が言ってて、はい、でそれに私が、じゃあちょっと紹介してよみたいな感じで、でも自分もちょっと冗談半分でみたいな感じで、ちょっとノリで言ってみた
みたいな感じだったんです。はい、それ聞いた時すごいなと思って、はい、紹介してよってね、自分からこう、その積極的に言えるっていうのがね、すごいなと思って、ノリでっていうか、冗談とはいえみたいな、それできっかけで、最初は、
はい、
お二人だったんですか。
もう最初からもずっと二人
で、二人で会ってみたら、
はい、
なんか、
はい、
そのえらいそのそ、ね、話が合うというか、弾むみたいな、
そうです、
感じだったんですよね。
弾んで、もうめっちゃ話弾んで、お互い楽しいみたいな感じになって、
2回目に会った時も、
もう同様に、
それはご飯とかだったんですか。2回目の時は
2回目もご飯ですね、
で3回目のデートでもう付き合うみたいな。
3回目になんか映画とか行って、4回目でご飯行ってみたいな
感じでね。で非常に何か一緒にいて楽しいし、いい感じだし、お相手の彼氏さんもその、とても 安定してる方というか、
あもう本当に素晴らしい方で、
うん、
はい、もう大人、考え方がすごい大人な方で、
ね、年代は同
年代、年齢は、はい、同年代、同年代、はい、同年代、
うんうん、
もうなんかその年齢の割にはすごい大人びた考えをしてらっしゃるなみたいな感じ
してらっしゃるな
みたいな感じで、はい、結構尊敬できる、
あすごくダメを感は全然ない、
ない
みたいな、ないですね、すごいですよね、はい、ダメを感がないっていうの、
あそうです、ね、本当に、うん、そうですね、
うん、そんな楽しい、うん、でまあそういうお友達と会った時はこう今は恋バナが中心みたいな、
そうですそうです
80% ぐらいが、
ぐらい 80%
恋バナでしたっけ、
はい、
うん、前はそういう恋バナあの、うん、なかなかしなかったんです
よ、そうですね、ま、聞く専門みたいな感じで、聞く専門自分からあんまりしなかったかなっていう、
あ、はい、まあ、友達の何かそういう恋愛の話を聞く機会はあったけど、
はい、そうです
ね、うん、まあ聞いてばっかりより言えば自分の恋バナもする方が楽しい、
そうですね、うん、
感じでしょうかね、
はいはい、
そのまあちょっと話が広がっちゃうかもしれませんが、
はい、
そのまあ結婚とか恋愛に対してのイメージがあんまり良くなかったみたいなのは、
はい、
お父さんとお母さんの関係が仲があんまり良くなかったっていうのが多かったんです
けど、そうですね、やっぱり結構、まあ、プライベートもそうだし、うん、まあ、お仕事のお話とかもそうだし、うん、結構日々、うん、喧嘩というか口論というか、
うん、
言い合いになることは結構多くて、そのご飯食べてる最中とかもそういうのを見てて結構自分も気分が沈んじゃってみたいなのはすごいありましたね、
うんうん、ああなるほどなるほど、
はい、
まあ確かに、でも お母さんとお父さんの方のおばちゃん、
はい、
まあ嫁姑の関係も厳しかった感じでだったでしたっけ、
あそうですね、
はあ、
うん、やっぱり結構大変そうでしたお母さんが、うん、
まあでお母さんのそういう愚痴みたいなものを聞くことも多かったみたいな、
はい、 あって、
まあそういうのもあって、うん、なんか、
はい、
まあ、どうしてもコミュニケーションする時というか人と話す時には聞き役みたいな、
あそうですね、
感じになりがちというか、
そうですね、やっぱ人の話を、人のこうネガティブな話を聞くとかっていうことでしかあまりコミュニケーションの取り方が分からなかったとかっていうのもあったかもしれないですね、
うんうん、まあお友達と話す時も、
はい、
まあ聞き役が多かったみたいな、
聞き役が多かったですね、自分の話はあんまりしなかった
しない感じ、はい、まあそれがまあ何かその違和感というか何か生きるのが、うん、そのしんどいなみたいなのにつながっていたかもしれないんでしょうかね、
うん、
うん、まあそれがその何かその考え方が、
うん、
変わられたというか、
はい、
変化してきているということだと思うんですけど、
はい、
まあカウンセリングを受けていただいたことも、はい、その考え方の変化にどんな影響を、はい、があった感じでしょうかね、うん、
まあ、結構その母親の影響とかもあって、
うん、
こう何々しなきゃいけないとか逆に何々してはいけないみたいな、
うん、
結構白黒思考にこう染められて育ってきたみたいなところがあったので、それもあってすごい生きるのがめちゃくちゃ辛かったんですけど、
う
ん、結構大竹さんとカウンセリングをしてもらうことによって、
うん、
だから私が例えばなんか何々じゃないですかみたいな、何々じゃないといけないじゃないですかみたいな感じのことを言った時に、
うんうん、
こう大竹さんから「えそうですか?」みたいな「そうなんですか、それって本当にそうなんですかね?」みたいな感じでこう言ってもらえたことによって、
うんうん、
なんかそこで初めて、あ自分の常識って別にこう正しいわけではないのかもしれないなっていうことに気づけて、でそこからこう徐々に考え方が柔らかく なることができて、
うんうんうん、
で、まあ、それも人生が生きやすくなる ことにつながったのかなっていう、
うんうん、
はい、
そこが何か
はい、
話をしていて、あそうか、そういう問いかけ確かに、工夫してるんだろうなみたいなのはね、まあ、手前味噌的ですが そのまあお友達とかにね話す機会も多少はあったんじゃないかと思うんですけど、はい、お悩みとかを、
はい
はいはい、あんまりでも何かネガティブな話はやっぱちゃんとそのしにくかったみたいな感じなんでしょうかね。
やっぱり結構こう、まあ、そのやっぱ礼儀とかも割とこう母親にしっかり教えてもらった、
厳しく、
はい、教えてもらったこともあったんで、うん、やっぱあんまりこうネガティブな話をしすぎるともう結構申し訳ないみたいな気持ちがもう勝っちゃって、
あ、お友達に話すのは申し訳ないみたいな、
はいはい、なんでこう、うん、逆に話すのも結構それはそれで辛いというか、
うん、
とかっていうのもあったし、やっぱ結構自分自身にコンプレックスみたいな、その育ってきた環境というか悩みとかっていうのにちょっとコンプレックスとかっていうのもあったから、
うん、
ちょっと恥ずかしいみたいな気持ちもあって、なんでなかなかあんまり友達とかには相談しづらかった。
その家庭、自分の家庭環境のことを何か言うのは恥ずかしいみたいな、
恥ずかしい、
はい、って思いがすごく、
はい、あと引かれたらどうしようとか、
は
い
は
い、そういうのもあって、
あってみたいな、
はい、
でまあその今生きるのがそのまあだいぶ楽になってきたことの、
はい、
考え方が変わったことの大きな要因の一つにの何かあの人と、比較しないようになってきたみたいなのが、
はい、
あったっていうのがあったと思うんですけど、
はいはいはい、
そのここのプロセスみたいなのが、はい、その M さんの気づきというかが、
はい、
とても興味深かったので、
はい、
もう一回聞かせてもらえると嬉しいんですけど、
はい、うんうん、
まあ、他の人の役にも立つかなと思って、そのやっぱりどうしても人と比較しちゃうっていうことは、うんうん、はい、多くて、
はい、
まあ、そこで苦しいみたいになっちゃうと思うことが多いんでね、
はい、
うん、何か どうしてその比較しない感じにこう何かをしようみたいに、ね、なっていったのかっていう、うん、
そうですね、ふとちょっとインスタグラムを見た時に結構やっぱインスタグラムっていいとこしか載せないっていうのももちろんあると思うんですけど、周りの友達のこうキラキラした姿とか、
うんうん、
動画とかっていうのをこう見てしまって、でやっぱ そこでこう何もあんまりしてない自分とかと比べてしまって、でそこで結構一気にぐんと落ち込んじゃって、
うん、苦しくなっちゃったみたいな、
苦しくなっちゃって、
うんうん、
でそこからまあ、あ、インスタグラムを見るのはあんまり良くないかもしれないなっていうことを思って、
まあ、少なくとも今の自分にとっては良くなさそうだと思って、はい、
で一旦またインスタグラムから離れてで、そうですね、で自分自身のこの生活に集中するようになったんですね。
なるほど、
はい、でそこでやっぱりこう自分の好きなものとかとも出会えたし、
うんうん、
こう日記を書いたりとかしてこう自分のストレス発散方法をこう見つけることができて、
うんうん、
そこで結構自分自身をこうなんて固めていったみたいな、
は
い、っていうのをこう自分自身を満たす生活をこう続けていって、でそこでだいぶ余裕がまた出てきて、でそこでこうインスタグラムをまた開いてみて、でそうした時にこうそのちょっと前の自分とは結構変化があって、でその見たインスタグラム開いてみんなの投稿を見てみた時に、今度はキラキラ楽しそうな子たちの投稿を見てもなんか悲しい感情は抱かなくなってで今度は逆に、あ、じゃあこういうところが今あるんだみたいな、じゃあ今度友達と私も行ってみようとか、逆にそうポジティブな影響をもらえるようになったから、
あ、今はっていう感じ、
はい、
インスタで見たなんか楽しそうなところに行ってみようみたいな感じの見方ができるように今なってるっていう、
はい、
う
ん、なんでやっぱ自分が充実してるとすごい人生楽しくなるなみたいな、あ、まあ、
そうなんでしょうね、はい、そうなんでしょうね、はい、人っていうのは、
はい、
多分まあ何かこう生きて、いくのがまあ楽になってきたというか、楽しいことが増えてきたというか、 将来に対しての不安やなんかもあんまり抱かなくなったっていうふうな心の状態みたいですが、
はい、
これはあのもうちょっと言うとしたら どんな感じなんでしょうかね。
どんな感じ、
うん、
まあ、そのやっぱその友達の紹介がきっかけで、
うん、
こうじゃ大切な恋人ができたことによって、
うんうん、
まあ、この先どんなことがあっても、うんうん、まずはこの方に相談できるっていうと、
あ、なるほど、
絶対的な安心感とかも得られたり、
うんうん、
あとやっぱりこう先のことを考えたって、まあ、
うんうん、
仕方ないのかなっていうのも、まあ、ちょっと自分の考えではあって、
うんうん、
まあ、だからまあだからその4年前とかも4年前の自分がこうコロナになるっていうことを想像できたかって言ったらできなかっただろうし、なんかだからそういうのと同じ感じでこの先何があるかなんて正直あまり分かんないかなっていうのは思うので、なんでそんなに先のことは考えすぎずに、まあいい意味でこう楽観的でポジティブな感じで過ごしていくっていうのが一番いいことなのかなって、
はい、まあお友達とね、
はい、
まあ、あと彼氏さんと、
うん、
楽しく過ごしていらっしゃるということで、
はい、
まあ、とてもいい状態になってらっしゃるのが伝わってきました。
はい、
はい
はい、
今回はありがとうございました、はい、
ありがとうございました
。はい、カウンセリングを振り返ってみると、自分の中にある思い込みに気づいていく、それはまあ、どんな思い込みかはいろいろあると思いますが、相手の望むような自分じゃないと受け入れてもらえない、まあ親であったり彼氏の期待している望むような自分でないと受け入れてもらえないとか、自分の本当の気持ちは分かってもらえないとか、自分の見せてない面を知られると惹かれてしまう、だから人には相談できない、そんなふうに思い込んでいる自分の中にある制限とか思い込みに気づいて緩めていくというのが状態を良くしたり関係を良くしていく上で、まずプロセスとして大事かなと。まああと状態の悪い時は SNS から離れる、まあインスタは見ない、 SNS をやるなら状態良くなってからの方がいいというのはありそうですね。 M さんありがとうございました。